週の半ばこのようにして、共に集うことができまして感謝をいたします。皆様の忠実なまた歩みとまた熱心な祈りに心から感謝をいたします。早速ですが聖書を開きたいと思います。まず今晩は出エジプト記の第20章の3節から6節の御言葉を拝読させていただきます。出エジプト記の20章の3節から6節です。お読みします。あなたには私のほかに他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美をいたします。週の半ばにこうして共に集まり、あなたを賛美し、また心を合わせて祈り、御言葉を開くときが与えられ感謝をいたします。教会の歴史から学んでおります。どうぞ今晩も私たちに必要なことを教えてくださいますようにお祈りをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。教会史から学ぶ聖書信仰シリーズということで、今晩は第22回目になります。しばらく20世紀の教会を順に学んでいます。今日は特に日本、そして日本の戦時下の教会ということに、そこに注目して学びたいと思います。まあ、前回はですね、第二次世界大戦時におけるドイツナチス政権下、またはソビエト連邦でのその共産主義国家体制下における教会について学びました。そして教会は当時の独裁国家や、あるいは共産主義社会主義の権力体制の下にあって、こう国に取り込まれていく、あるいは大きな弾圧を受けていく、そういうことを学びました。で、そのような流れっていうのは、日本の教会も例外ではありませんでした。実は日本の教会も大日本帝国時代、大変厳しい道を通らされるのです。今回はその時代の日本に目を向けて、そこにおける教会の姿、クリスチャンの姿から学びたいと思います。まずはじめに第1番目に日本のキリスト教の歴史とその展開をはじめに見てまいりたいと思います。その戦時下に入る前にですね、そこに至るまでの日本におけるキリスト教の歴史を簡単に概観していきたいと思います。 A として禁教政策下ですね、禁教の時代、一番最初から少しお話をさせていただきたいと思います。1549年にフランシスコ・ザビエルによる宣教が始まりました。その時代はまだ禁教がされていない時代でありましたけれども、以後よくということで、ザビエルが来て、ザビエル自身は2年3ヶ月の間日本の宣教活動だったんですが、その間にもう何百人もの信者を得るわけなんです。そしてザビエル以後も宣教師がたちの働きによって、カトリックですけれども、宣教が進んでいきます。そしてキリシタン大名も当時現れていって、日本におけるキリシタン人口は増加していくわけなんです。ところが1587年に豊臣秀吉の時代になった時に、バテレン追放令というのが出されるんです。で、豊臣秀吉はもともと織田信長の政策を継承していて、そしてキリシタンの宣教活動を許していた、認めていたんですけれども、彼は突如としてこのバテレン追放令を発布するんですね。バテレンというのはポルトガル語で、父、ポルトガルのパードレという言葉に由来して、それはカトリックの司祭たち、神父を指す言葉でした。 キリシタン大名が教会に、当時の教会に大名が土地を寄進したり寄付したり、また大名や武将たちが相次いで改心していく。そしてキリシタンたちの教会の団結力、こういうものは秀吉自身は自分の全国統一の妨げの脅威となると疑念を抱くわけなんです。そして宣教師たちが国を少しずつ奪っていって、教会のものにしていって、そして植民地化していくんではないか、そういう恐れが彼のうちにあったと言われています。その追放令の内容としては、日本は神の国であり神国であり、外国つまりキリスト教国からその邪法が、キリスト教の教え、邪法が授けられることは好ましくないことである。そして宣教師らを彼はですね、20日以内に国外追放するという、その追放令を出すんです。まあさすがに秀吉ですね、20日でですね、その宣教師たち全員引き上げさせることはできないんですけれども、とにかくそのようにして、キリスト教に対する弾圧が、ここで日本における最初の国家的なですね、教会に対する規制と迫害が始まるわけなんです。で、教会堂の破壊などもされました。1612年に禁教令が出されます。時代が戦国時代から、また豊臣の時代から徳川幕府、江戸幕府に代わってもなおキリスト教禁教令が発布されるんですね。で、これによってキリシタン弾圧が全国レベル、全国規模に広がっていくんです。で、この時から2世紀半にわたって日本においてキリシタン弾圧迫害が続くわけなんです。京都、長崎、また江戸では大殉教と呼ばれる大規模な迫害、処刑が行われました。当時の日本の総人口は1600万人、キリシタンの数は40万人あるいは50万人、あるいはそれ以上に及んでいたと言われています。殉教者の数は少なく見積もっても4万人以上上ると言われました。その当時多くのキリシタンたちが帰郷を迫られて、そしてそれを拒否した場合には厳しい拷問を受けたり、そして殉教していきました。多くの宣教師は捕らえられ殉教していきます。天草で起こった一揆、島原の乱を、当時の幕府はそれをキリシタンが起こしたこの反乱と位置づけて、それ以来オランダ以外の国との国交を断絶して鎖国体制が始まるんです。そしてそれ以降も徳川幕府はキリシタンの弾圧の徹底化を進めていきます。密告制度、キリシタンを密告すれば報奨を与えるという制度です。5人組、キリシタン摘発を連帯責任と義務付ける。そして寺受け制度、キリシタンではないことをそれぞれのその地域の寺に証明させる、それを義務付けました。もうその地域でキリシタンであるということは、もう公にすることはほとんどできないような状態に追い込まれていきます。そして檀家制度です。各家庭が寺と結びつけられます。この檀家制度は明治維新以後、まあ法律的には廃止されるんですけれども、その風習は今日に至るまで続いて、その影響は続いているのです。そのような状況の下でほとんどの宣教師は捕らえられ、あるいは、国外に、移動したり、あるいは処刑されていきました。でもその17世紀以降、このような激しい取り締まりと迫害の中で 各地に潜伏して密かに信仰を守り、その信仰を継承し続けた人々がいました。それは隠れキリシタンたちです。あるいは潜伏キリシタンと言われる人々です。彼らもたびたびその存在が発覚しては弾圧され、殉教者を出します。まあ踏み絵というものが行われました。当時のキリシタンたちはその踏み絵をどのような気持ちで受けていたでしょうか。しかしそのような中でも迫害に屈することなく身を隠しながらでありますけれども、私たちはその時代に信仰を守り通した人々がいたということを覚えたいわけであります。1853年にペリーが黒船来航、日本は開国へと開国の時を迎えます。やがて200年以上の鎖国生活が政策が終わりを告げて、いよいよ日本は開国へと向かいます。1858年に日米修好通商条約、この日米修好通商条約によって外国人の信仰の自由が、また宣教師たちによるその礼拝堂の設置などが、まあ、許されるように、なりました。でそれ以降プロテスタントの各派が宣教師を日本に送り、宣教師たちが次々に来日してくるわけなんです。ただし依然として日本人のキリスト教信仰というのは禁じられていたために、その初期の宣教師たちは伝道の手がかりを得るべく、その教育活動の方や、または医療活動の方や、または聖書翻訳の方に、力を注ぎながら伝道活動をするわけです。1867年に大政奉還、徳川幕府が終わり、大政奉還がなされ、王政が復興いたします。そして明治政府が成立いたします。しかしその明治政府はまず初めに民衆に向けた5つの禁止令を、発布いたします。それが有名な五房の啓示と言われるものでございます。その5つほど、いろいろな決まり禁止事があったんですが、その3番目の項目に、少し見にくいんですが、このキリシタンの禁止っていうことがこの一番手前に、書かれてあるこの高札でございます。明治政府は江戸時代のキリスト教禁教政策を継承していったんです。それによって依然として各地でクリスチャンの弾圧は継続して、多数の逮捕者や処刑者が出るという事件が、あらゆるところで起こりました。長崎の浦上では3400名のキリシタンたちがいたようですが、そのうち664名が犠牲者を出すという大迫害事件がこの時に起こります。でもそのことが西側の諸国、欧米の諸国から大きな反発を受けて、それはやがて外交問題へと発展していくのです。1871年に岩倉具視のこの欧米使節団が出発いたします。当時政府に大変重んじられていた、宣教師、フルベッキという宣教師がいましたが、彼の提案によって、岩倉具視がですね、この使節団を作り、そして、派遣されていくわけなんです。で彼らはこれは違います、すいませんこれは違います、彼らは行く先々で日本のそのキリシタン迫害の現状について非難を浴びるわけなんです。いつまであなた方はそんなことをやっているのだと、 で、その使節団の目的は当時のその不平等条約の改正のために交渉のために行ったんですが、あなた方がキリスト教の迫害を取りやめ なければ我々はその条約改正に応じない、まあそういう非難を受けるわけなんです。そして使節団は帰国後政府にそのことを報告いたします。そういう中で1872年、日本で最初のプロテスタント教会が横浜に誕生いたします。そういう禁教下にあっても、宣教師の熱心な働きと祈りにより、日本人の青年たちが、救われていきます。横浜では日本人青年が9人救われてバプテスマを受け、その時、初めて日本でプロテスタント教会横浜海岸教会が成立いたします。なお最初の教会の11名のうち、9名がバプテスマをそこで受けて、2人が他のところで受けた人が加わって11人になったそうなんですが、その2人は仏教側から潜入してきた、スパイであったと言われています。そういう状況でした。1873年、明治5年にいよいよそのキリシタン禁教の高札が撤去されることになります。さっきのその欧米使節団の報告が大きな、きっかけとなりまして、1873年の2月にこれまで2世紀半にわたって継続されていたキリスト教禁止のその政策はいよいよ終わりを告げるんです。そのために多くのその宣教師たちやこのフルベッキラの働きかけ、多くのクリスチャンたちの祈り、また霊的な影響があったことを私たちは忘れてはならないとそのように思うのです。大きな B として次に禁教政策の解除後の、その日本解除後の日本、一番目に宣教の前進、宣教の前進が進んでいき、各地に、バンドと言われるクリスチャンの一団、クリスチャンの団体一団が誕生いたします。このキリシタン禁教の高札撤去と前後していたんですけれども、日本の各地で、宣教師たちの影響、その伝道を通してたくさんの青年たちが救われてクリスチャンのグループが誕生するんです。それらはバンドと呼ばれて全国的に広がっていき、各地に新たな教会が誕生していきました。まず、ブラウンやバラという宣教師たちによって導かれた横浜バンド、ここには上村正久がいました。上村は戦前のこの日本プロテスタントの偉大な指導者になっていきます。また札幌ではクリスチャンだったクラーク博士の影響を受けて、この札幌農学校の生徒らを中心に生まれた札幌バンド、ここには有名な新渡戸稲造や内村勘造がいました。その他九州には熊本バンド、また、静岡や弘前にもメソジスト派のグループが誕生いたしました。また時代は少し後になりますが、バックストンという宣教師に導かれた、松江バンドという大変伝統的なグループもこの時誕生いたします。また第2番目にキリスト教主義の学校ミッションスクールがこの時にどんどんと誕生していくわけなんです。宣教師や改心したクリスチャンたちの働きにより、次々にミッションスクールの学校が設立されていきます。それは初期のこのプロテスタントの日本における伝道者の育成や教育の分野で大きな影響を及ぼします。明治3年のフェリス女学院を皮切りに、明治9年札幌農学校など全国で50以上、身近なところでは、明治8年に同志社、明治11年に梅花学園、明治17年には桃山学院、 明治22年には関西学院というように関西にもこの当時に次々にミッションスクールが誕生いたします。聖書に基づく全人教育が若者たちに提供され、聖書教育、そして特に女子教育にミッションスクールは開拓的な役割を果たしていきます。当時は女子に対して教育は不要であるというそういう風潮が強い中、聖書を基盤としてキリスト教精神を基盤に置いたこの教育が日本でなされていくわけなんです。大きな第二番目に、明治中期から、中頃から大正時代の日本の教会とその信仰に注目したいと思います。 A として、大日本帝国憲法が制定されます。また教育直後が発表されます。今ざっと見てきました。そのような流れの中で、明治22年に1889年大日本帝国憲法が発布されます。その明治憲法の第28条にこうあります。日本臣民は安寧秩序を妨げず、及び臣民としての義務に背かない限りにおいて信教の自由を有すると、ある意味で一応の信教の自由が与えられます。つまりここは重要なんですけれども、天皇の臣民である国民がその義務に背かない限りという条件付き、また制限付きの信教の自由でありました。そしてその翌年、教育勅語が発布されます。ご存知のように、それは天皇を中心とした道徳と教育の理念を、教育の基本理念を教え諭すという建前で出されたものですが、これはつまり天皇を中心とした国家、国体に背かない限りの信教の自由を与える。教育勅語は、この国は天照大神を父祖として代々継承されていた天皇を神とする考え方、天皇を中心として国民は臣民としてそれに仕える、臣民として歩んでいくことを謳っておりますので、それはやはり聖書の教えからは同意できないものでありました。しかしそれがこの時代に、それは日本の国の道徳の基本です、教育の基本理念です、それを教えるという建前で出され、以後学校教育の現場で暗唱させられ、繰り返し読まれるわけなんです。そのような中で、ある事件が起こります。 B、内村鑑三不敬事件でございます。1891年1月9日第一高等中学校で行われたその教育直後の報読式において、キリスト教徒でありその同校教員であった内村鑑三が、式のその教育直後報読式の式の最後に、教員とまた生徒が教育勅語のその権威づけを与えている明治天皇のその署名に向かって祭敬礼をしなかった、礼拝的敬礼をするように決められていましたが、彼はそれをしなかったのです。彼はキリスト者として軽い会釈にとどめたんです。そしてその態度が当時のその国体に反すると、学校関係者、教員や生徒から、彼のしたことは天皇に対する不敬行為であるとして攻撃された事件です。そしてこれを機に、キリスト教は日本の伝統的な習わしや教育直後の精神に反する、合わないものであると激しく攻撃されることになり、当時のそのジャーナリズムからも大きな非難の 窓となり、結果的にクリスチャンの考え、キリスト教の考えが国に反するものであると一般の国民からも見なされるようになるのです。結局内村はこの不敬事件により解職となります。しかしそのような中でも明治後半から大正にかけてホーリネスのリバイバルといわれる、非常に日本の教会においても伝道の熱が燃やされ、リバイバル、信仰復興を求めるその熱が高まっていくのです。熱心な伝道活動が展開され、トラクト配布や路傍伝道、そして祈祷会が熱く行われる、福音集会が開かれ、牧師は福音そのものを語り、そして決心者を招きで募る、いわゆる前に学びました米国において行われていたその信仰覚醒運動、リバイバル運動のその方式が日本においても、当時ムーディ、聖書学院に留学していた中田十二が、その第二次信仰覚醒運動に触れておりまして、彼は帰ってきてから東京の神田に伝道館を設立して、毎晩のように伝道会を開き、そして信徒のためにも聖別会という信徒向けの集会、さらには献身者たちには聖書の学校を開設していくわけなんです。これは日本のプロテスタント史上例を見ないほどの伝道力を、爆発的なそのような伝道力を祝福となるわけなんです。このホーリネスのリバイバルといわれる1920年に1年間でバプテスマを受けた者は300名を超えて、毎年それは増加し、1930年には1年間でなんと4311名がバプテスマを受けていったと残されております。昭和に入る頃には1万人を超える群れにまでホーリネスは爆発的に成長していくんです。最後に3番目に戦時下における日本の教会を見たいと思います。 A として三教会、三教会堂という出来事、時代は少し戻るんですが、ちょっと重要な出来事ですので触れます。これはまだ戦前の出来事でありますけれども、明治最後の重要な出来事として、1912年、明治45年、三教会堂というものが開かれます。これは教会の妥協の前兆でありました。これは政府が当時の共産主義の勃興やその経済的不況におけるその社会的不安の中で、その対策のために政府が主導して、神道、そして仏教、そしてそこにキリスト教の三教に呼びかけて開催した会合でありました。そしてその会合で決議がされました。我らはそれぞれの教義を発揮して幸運を付与し、国民道徳の復興を図らんことを期すと決議しました。でもこの時に多くのクリスチャンたちは、キリスト教会はこれでついに自分たちの信仰が公認された、神道仏教に並んで我々キリスト教会も公に国に対等に扱われたと喜んだんです。しかしこの政府主導の宗教政策に寄り添っていく、すり寄っていくこのキリスト教会のこのような体質は、後々の国家的な宗教統制のが始まった時に抵抗することができないばかりか、キリスト教信仰の本質を見失った形で国家に自ら迎合していくような取り返しのつかないことを招くことになるのです。これは一つの前触れでした。妥協の始まりだったんです。 B として軍国主義家の教会。日本はその時すでに1910年に韓国を併合し、1931年には 満州事変を持って中国へ攻め入り、37年には日中戦争を開始していました。そしてますます国家における宗教に対する干渉とその統制は強くなっておりました。そのような中で一つの事件が起こります。それは上智学生靖国参拝拒否事件でございます。1932年の昭和7年に上智大学カトリック系のイエズス会が創設したその大学の学生の数人が、大学に配属されていた陸軍の将校に引率されて靖国神社へ参拝行った際に、その参拝を拒否するという事案が起きたんです。彼らは信仰のゆえにそれを神社参拝をしなかったんです。当時そういう大学には陸軍による軍事教練というね、その訓練、牛耳訓練が行われており、それを受けると兵役が10ヶ月間短縮されるということになっていたんです。学校におけるその軍事教練の実施というのは学生をより多く獲得するという点から大変経営的にも重要なことでありました。もしこの将校がこれに対して怒り引き上げて、この軍事教練が中止されることは学校のこの大学の経営面においてももう死活問題となっていたんです。軍との決裂は学校の取り潰しが待っていたかもしれません。あるいはカトリック教会の弾圧にまで発展しかねない恐れがあったんです。当然この神社参拝拒否に対して陸軍は問題視いたしました。そしてこの事件が報道されたことによってカトリック教会の非難が一気に強まっていくのです。そのような中でローマカトリックの教皇、日本の大使は、宣教師でしたが大使は、そして、日本のカトリックの東京大司教が神社参拝のことについて当時の文部省の大臣鳩山一郎に、説明を求めたところ、こういう回答でした。神社参拝は教育上の理由に基づくもので、要求せられる敬礼は愛国心と忠誠を表すものである。それを受けて当時のカトリック教会は、神社参拝はカトリックの教えに反しない、矛盾しないと信徒たちに愛国と忠誠のために神社参拝は許されると教会公式の訓令を出します。軍部の圧力を前に日本のカトリック教会は完全に屈服する道を選んでしまいました。大学の学長以下神父、学生に至るまで靖国神社へ詣で参拝してその危機を逃れました。物理的安全のために神社参拝を含む天皇制支配に屈服し、結果としてその当時の侵略戦争の推進に協力する立場を公にしてしまうのです。一方でプロテスタント諸派もキリスト教団体55団体が1932年に神社参拝に関する進言を文部省に提出します。つまり神社が宗教であるかないかを、靖国が宗教であるかないかを明確にするように求めました。文部省は同じように神社参拝はあくまで教育の理由に基づくものであり、敬礼はただ愛国心とその忠誠の表れであると回答いたしました。それを受けて1935年に日本キリスト連盟、日本キリスト教会と組合キリスト教会と日本メソジスト教会など、いわゆる当時の主流派、主流なその教派は総会でその文部省の解釈を受け入れて神社参拝を容認する方向を打ち出すことになりました。 教会は天皇への忠義という言葉を用いて服従を求めてくる、その天皇制国家主義体制を危険視すべきでありました。偶像崇拝の始まりでした。そしてこの偶像崇拝が当時の教会に本格的に牙を剥き始めるのは時間の問題となりました。第2番目に、天皇制国家主義による宗教統制です。1938年に国家総動員法の成立、政府は国民を強制的に動員して、そして戦時体制に入っておりました。翌年39年に宗教団体法が成立します。これによって宗教の国家統制が本格化いたしました。天皇制国家主義が日本全体を支配し、軍の警察である特攻警察、いわゆる憲兵はそれに逆らう者たちを残らず吊るし上げていく、本当に恐ろしい時代です。40年には旧西軍の幹部たちはスパイ容疑をかけられ検挙されていきました。大正期からそれまでキリスト教精神にのっとって偉大な社会運動を展開していた香川豊彦もこの時期に検挙されていきます。諸教派は海外のミッションとの関係を断絶するように命じられました。この法律では教会数が50未満の団体、信徒数5000人以下の団体は宗教団体としては認められなかったんです。ということは多くのキリスト教会はこれに及ばなかったんです。教会は消滅の危機に直面していました。これがやがて全プロテスタントの教派を合同に向けてまとめていく方向へ向かわせるのであります。1940年10月にキリスト教会は後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会を盛大に開催いたします。神武天皇から数えて2600年になるとのことで、この時2万人にも及ぶクリスチャンたちが青山学院の校庭に集まり、大規模な集会が開催され、大会は国家斉唱で始まり、さらには宮城遥拝といいまして、全員が皇居の方角を見て祭敬礼をするという宮城遥拝からこの礼拝は始まりました。1500名からなる聖歌隊が2600年を祝う奉祝讃歌を賛美し、そのような国体の流れの中で、全ての教会がこの集会に参加したわけではありませんが、多くの教会はこのように国家主義体制に取り込まれていく道を進んでいくのです。翌年41年日本キリスト教団は設立いたします。この先の宗教団体法を受けて30余りのプロテスタント教派が合同して一つの教団となり、日本キリスト教団が設立されます。その創立総会で教団に属するキリスト者の第一の務めは、天皇の国公国に忠誠を尽くすことであると宣誓されました。その翌年、初代統理の富田充氏は伊勢神宮に参拝して教団の設立を報告し、以後教団の発展を祈願いたしました。そのようにこのキリスト教団の成立過程は、天皇制のイデオロギーと国粋主義の影響を色濃く反映したものでありました。富田代表牧師は、これらすべては神の摂理であったとその就任の辞で述べております。ある一面からではこれは 富田代表は日本の全キリスト教会を率いる者として厳しい迫害に耐えられない日本の教会を配慮して代表者として伊勢神宮を参拝したと言われたりもしていますが、明らかに偶像礼拝の罪を犯してしまうのでありました。日本キリスト教団戦時布教方針には次のようにあります。当時の教団の性質を知るために参考となるでしょうか。我が教団の本領は、その前に国体の本義に徹し、大東亜戦争の目的完遂に邁進すべしと、明らかに戦争遂行への教団を挙げて協力を表明するものでありました。我が教団の本領は広告の道にのっとりて、キリスト教立教の本義に基づき国民を強化しもって幸運を付与し立て祭るにある。イエス・キリストを救い主として仰ぎ、聖霊の指導に従い、心を尽くして神と人とに仕え、それをもって神道、神民としての神道を実践し広告に報ずることであると。このように戦時中のこの日本の教会はイエス・キリストを主と仰ぐことと天皇を崇拝することを同列に置いた教会であったことを忘れては、私たちは忘れてはならないでしょう。礼拝において国家斉唱、皇居遊拝、遥拝、それが国民儀礼だとして行われます。礼拝の中で日本軍の勝利を祈り、講和賛美歌という、あたかもキリストと天皇が同じであるかのように作詞された賛美歌が歌われました。軍用機献納のために献金がなされ、天皇陛下の臣民として日本キリスト教団は総力を挙げて大日本帝国に軍用機を日本キリスト教団号として献納いたしました。このような動きは日本だけではなく、朝鮮半島の教会まで神社参拝の罪を強要させるということになりました。当然のことながら現地の教会では大きな抵抗運動が起こりました。富田代表らは朝鮮長老教会へ赴き、神社参拝は宗教にあらずと説得の役を果たすのであります。そのようにして日本の当時の教会は、自らが偶像礼拝の罪を犯しただけではなく、隣の国の教会にまで偶像礼拝を強いるという二重の罪を犯してしまうのです。目を背けたくなるような出来事ですが、これは我が国におけるキリスト教会の一つの歴史の事実です。最後に弾圧と抵抗を見て終わりたいと思います。教会の礼拝に常に特攻や陸軍の憲兵が礼拝を定期的に監視し、もし国体批判の説教やひとたび平和を説教しようとするならば、直ちに中止が宣言されられ、牧師は連行されていきました。その戦時下の弾圧で最も厳しい迫害にホーリネスの弾圧があります。日本キリスト教史上プロテスタント教会に対する最も大きな迫害であると言われています。その前触れとして、41年の1月に靖国神社の参拝を拒否したとして函館教会のホーリネスの牧師法であった小山牧師が密告されて憲兵に検挙されます。後半の翌朝死亡したとして家族に遺体が返却されました。警察の発表では獄中で彼は首吊り自殺をしたとのことでしたが、遺体にひどい拷問の跡があったために、拷問で殺され、事実上殉教したということでありました。小山が牧会していた教会はその後閉鎖されました。翌年42年の6月16日に早朝にホーリネス系の教職者、ホーリネス教団の創立者でもある車田明治や米田豊から96名が一斉検挙されます。 翌年もさらに一斉検挙され、合計134名の牧師が逮捕され投獄されていきました。ある牧師夫人の手記には、6月26日蒼天祈祷会をしているところへ突然5、6人の刑事がドヤドヤと入ってきて、聖書と会計簿と教会関係書類等を全部押収し、夫に対して牧師である夫に対して召喚状を示し、すぐには帰れないと告げました。夫が服を着替えるために2階に上がると、刑事2人が部屋までついてきて、私と一言も語ることができず、夫は連行されました。その後すぐに1通の電報が鹿児島の教会から届きました。主人検挙さる。その伝聞を見て、全国の教会に関わっていることと察しました。日本キリスト教団の中にあるホーリネス系のグループも例外なくこの時検挙されて投獄されていきました。その時に教団は弾圧された牧師たちのために立ち上がることはしませんでした。検挙された牧師たちの自発的な辞職を求める通知を行い、教団内のホーリネス系の教会は強制的に解散させられました。獄中で激しい拷問の末殉教する牧師、出獄させられても直後に死亡する牧師を次々に出すという悲惨な弾圧でありました。いずれも治安維持法に触れるとのその理由でありました。ホーリネスの東洋清め教会は、東洋宣教会清め教会はその信仰的革新によって日本キリスト教団に加入していませんでした。そういう、そのように教会全体が国体に取り込まれていく中でも固く信仰に立った牧師たちや教会たちがあったということを歴史は同時に証ししています。それゆえに彼らは漏れなく弾圧を受け、指導者牧師たちは投獄され、教会は閉鎖解散を追い込まれていきました。しかし私たちはその時代にも偶像礼拝を断固拒み、弾圧や迫害あるいは殉教も辞さずに聖書の上に固く立ったクリスチャンたちがこの国にもいたことを決して忘れてはならないし、またその信仰に習うものでありたいと思うので、最後にミノミッションの神社参拝拒否事件を紹介して終わります。この時代に神社参拝を断固拒否して信仰を貫き通したのはこのミノミッションでした。女性宣教師ワイドナーによって18年に設立されたミッションで、岐阜県大垣を中心として日曜学校や幼稚園を始めて伝道をしていたのですが、ある日ミノミッションの教会員の師弟たちが学校行事で行われた神社参拝を拒否したことが大きく報道されて、ミッションに対する迫害が起こります。続いて33年に同じくそのミノミッションの教会員の子供が、児童が伊勢神宮へ参拝旅行を拒否したために停学処分を受け、さらなる弾圧が起こりました。ついに町全体で激しい迫害が起こります。排撃のポスターが町中に貼られ、中傷と排撃のビラが町中に巻かれ、排撃の歌までが作られて、異常なほどまでその迫害が起こるのです。ある日曜日、路傍伝道していると妨害する市民であふれたため、伝道は中断、本部へ引き上げますが、先導された市民が本部の入り口まで集まってきました。そのような中にもかかわらず、彼らは人々に向かって、人々がいるから中から福音を伝えることができるよと言い、賛美歌を賛美し歌い始めました。やがて暴徒化した市民はミノミッションの本部の中に乱入、信者たちを殴り始め、ミッションの中で木箱の上に立ち、大日本帝国万と叫んだところに、女性宣教師はそれを果敢にも制しました。ここではそれを許しませんと。そのようなことが続き、幼稚園は閉鎖、教会は焼き打ち計画など度重なる迫害に遭います。 彼らはやむなく看板を下ろし、その市内での伝道ができなくなります。でもその当時どこの教会も彼らを助けようとしなかった。いや、むしろ迷惑であると、我々は彼らのような危険因子ではないと、キリスト教会からも非難の嵐を受けるのです。しかし彼らはそれでも信仰を守り抜いて、そればかりが大垣の死骸ならばと北へ行き、また南へ行き、伝道を続けて今日に至っております。今では彼らのその固く立つ信仰が日本のキリスト教師の中で語り継がれているのです。彼らのその詳細については、この神社参拝拒否事件記録簿や嵐の日本へ来たアメリカ人女性という本に記されております。ライフゲートにも置いております。私たちはそのような中でも固く信仰に立った人々がいたことを覚えたいと思います。この日本の戦時下の教会を通して私たちは何を学ぶでしょうか。思えば小さな妥協から始まったように思います。しかしそれはいつしか大きな妥協を生みました。そして教会は真理の上に立つことができなくなりました。目を背けたいほどのものですが、これは歴史の事実です。私たちがもしその時代に生かされていたら果たしてどうだろうかと、一方的にこの失敗をしたクリスチャンたちを責めることは私たちはできないと思います。しかし私たちはこのような歴史が語る事実を真摯にまた減り下って受け止め、悔い改めなければならない。この歴史から学ばなければならないし、二度とこのような失敗がこの日本のキリスト教会で繰り返されることがないように祈らなければならないと思うのであります。どうかどんな時にも神様の御心をしっかりと見極め、私たちが身を引き締め、へり下って、どんなにこの世が変わろうとも変わらない御言葉の真理の上に立って、信仰を守り続けることができるように心から願います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちの国は真の神であるあなたを恐れないゆえに、自らに大きな過ちを犯してしまいました。妥協の道を進んでしまいました。それにもかかわらず、あなたは憐れみをもって私たちの国を滅ぼさずに生かしてくださいました。私たちは歴史の出来事をしっかりと胸に刻み、そこから教訓を得て二度と過ちを犯すことがありませんように祈ります。どうか私たちがいつでもあなただけを神とし、主の主、王の王とし、あなたに従って歩むことができますようにお守りください。御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、なしたまえ眺めの一節だけを賛美をいたします。なしたまえ、なしたまえ